さんこんにちは。雨のち晴れだから。いや社長1週間ぶりですね。
はいどうも皆様お世話になってます。ありがとうございます。本当にありがたいですわ。たくさんお客さん来ていただいてあのね、暖かくなるたびに、うん、やっぱお客さん増えてきますよね
そりゃそうでしょ。
ありがとうございます。皆さん本当にご利用してもらってありがとうございます。
ただあの本当にほら2月は結構暖かかったのに、はい、3月になって寒の戻りじゃないけど、
そうですね、
寒い日が来たりね、ちょっと暖かくなって、はい、また今日も寒いんだけどさ、
あの花粉症大丈夫なんですか？
僕はねないん、全然ないの。
自転車で来たでしょ。
そうそう全然ないの。
僕もこれマスク取ったらやばいですよ今ね絶好調ですよ。
絶好調ね。
絶好調。
花粉がね。
そうじゃあ本当にねくしゃみ止まない。
あらそう、
うん、
いやなんか今年多いのやっぱり花粉は。
花粉症って言いたくないけども花粉症やろ
花粉症でしょそれは。もうそれはいくらごまかしてもしょうがないです
じゃあ本当にどうもないですか？
ないない。
マスクしなく自転車乗って。
そう全然。いやうちはね僕もかみさんもそうなのよ。全然大丈夫なのよ。
アルコール消毒してるから
知らないそれいやだから周りはね、
はい、
昔からの友人でもさ、
うん、
ずっと花粉症じゃなかったのに50過ぎてから急になったやつもいるし。
いや僕の周りの人もね、
うん、
この間までどうもなかったの昨日からなったとかいう人多いですよ。
あそう、
うん、急に
急に要するに去年まで全然なかったのに今年になって急に。
はい。それでね、うん、外に出るときは案外大丈夫なんですよ、
うんうんうん、
でね中に部屋戻るでしょ、
はい、
干したらくしゃみが止まらない。あれ不思議ですよあれ、マスクと家帰って安全やのでね、
うん、
安心してマスク取るじゃないですか、くしゃみ止まない本当に多分皆さん聞いてたらそうやそうやって言いますよこれ、
うん、そうか。いやでも社長は20代30代40代の時っていうのは花粉症じゃなかったんでしょ？
全く違うかったっていうか、
うん、
周りの人も花粉症じゃなかった
あんまりなかったかもしれないね、
はい、
うん、
そんなんね、
うん、
今はね花粉症とかね言ってますけど、
うん、
もう子供の頃なんかね霞が綺麗やって言ってたじゃないですかね、黄砂飛んできてもね、
うん、
春の霞は綺麗だなとか言ってね、霞じゃないでしょ、
ま
あね、あれ
でも一体か本当ね。でも本当多いからまあ同じようなことをいつも聞かれますよ。大丈夫なんですかって。だから俺はまあ60過ぎてね、60過ぎてからいきなり花粉症になる人ってあまり聞いてなかったから、まあ60過ぎたらもうずっとこのまま死ぬ場合ないのかなとは思ってはいるんだけどさ。
65になってねまさかね、
こんなひどくなる。そうだよね。
そう
確かにね、うん、
車の中とったら撮りますよ、
うんうんうん、
もうでも外歩くときは嫌。
ああそうだね、
はい、もう吸いたくないね。
だからあの今電車の中で乗ってる人たち、まあ、乗っててマスクしてる人たちってコロナだけじゃなくて花粉症の方がいいんだ
ろうね。花粉症ほとんど花粉症ですよ。
そっちだね、
うん、うちのスタッフも全部そうですよ。
あ
のね、あのコロナの関係でしてますし違いますよね。
違うね。
そう花粉症
だからあれだよね。今逆にその花粉症ってね、これだけポピュラーになってきてコロナもあったからみんなもうマスクはもう普通にするよ。ずっとしっぱなしの人多いよね。そういう意味ではね、
しっぱなしの人多いですよ。
もうね、は
い、
もうずっともう電車乗ってても
待ち合わせ半分は今花粉症の人だと思ってますよあれコロナじゃない。
なんか涙出てんじゃん。大丈夫
涙も出てくるんですよ
いや笑っちゃいけない
よ、ね、くしゃみ止まらへん。涙は出てくるね。最悪ですよこれ。
あのほらお茶ダメなお茶はお茶
お茶ね、いやお茶今切らして
早く買いなさい。
1週間前から切らしてじゃあ本当にでも安心しとったんですよ、
うん、
あ今日もう今年大丈夫やな思って、うん、1週間前にもう大丈夫や思ったら、
うんうん、
1週間その号外ひどかったんですよ。
へ、
先週からひどい。
あまたこう一旦落ち着いたかと思ったら
今絶好調ですよみんな言いますもん今絶好調やりた
いそうだ。いやそれはね、まあ、すいません私もそういう花粉症の方々も
先週って大丈夫やったんですか？案外先週大丈夫やった、
うん、
そう
寒かったからね、はい、先週はね
今週からですよ。
あ
それ切らしてるしね、うん、お茶切らしてね最悪ですよ。
そうあの2月が大変だったっていうのは2月が急に暖かくなったからあそこでまたこう花粉がバーッと回って、
はい、
で3月に行ってちょっと涼しくっていうか寒くなってきたからまた収まってっていう感じなのかな。
っていうかね僕ね、
うん、
このでも毎年ですよ僕この桜の時、
うん、
桜の前になるとやっぱ調子悪い。
調子悪くなるのね、うん、まあ桜もね思ったほど何2月の当初の予定よりも開花遅れてるもんね。やっぱり冷えてきたから。
やっぱり冷えたんでしょうね。
そうそう1週間以上遅れる、うん、
来週ぐらいでしょ。
来週ね、だから来週だってまだ開花宣言できてないから出てないから、来週開花しても見頃はやっぱり3月の終わりか4月の頭じゃない、
ね、そうですね、
まあ、ちょうどいいよね、
ちょうどいいぐらいですよね、当編僕学ぶでしょそうだとい
やいや、だからこう、はい、寒くなるとねやっぱり調子がね、3月のなんか陽気じゃないからさ、ちょっと辛いよね。
ああ、でも海外の人は、うん、多分桜咲くんかな思って今ものすごく増えてますよ。
あ、まあ確かにね、インバウンドはどんどん増えて
る、
ね、
うん、すごい京都の街すごい多いですよ、うん、まあ、
なんかそうね、盛り上がってるっていうか、
多分桜できたんやろうな思って。
いや、そういえばね、この間の金土日って、まあ、ちょっと仕事絡みで瀬戸内海の島行ってたのよ、小豆島行ってたのね。
へえ、
まあ、小豆島と隣にある手島って言ったんだけど、
醤油の町やな。
そうそう、醤油もよくご存知で、
はいは
い、で行ったらね、観光客が、いや外国人も多いのよ、
う
ん、
そうでしょうね、
台湾からの、もう台湾多かったね、あと日本で若いカップルも多いし、でなぜなんだろうと思ったら、いや僕は行くまで知らなかったんだけど、まあ行く直前に調べて知ったのかな、今ね、
はい、
その漫画からアニメになってさ、結構人気のあるアニメがあるの、
なるほど、
からかい上手の高木さんっていうね、
あ、そうなの、
うん、瀬戸内海の小豆島の中学校が舞台でさ、
はい、
そこに高木さんっていう女の子と、
はい、
そのまあ隣に座ってる西方って男の子と、
うん、
まあ、その高木さんっていうのはその男の子をしょっちゅういたずれやなんでか、あのからかうわけだね、
うん、
まあ、そういうちょっとほのぼのとしたドラマ、あの漫画、
漫画があるわけです
か。そうそう、それが今アニメになってるん
ですよ、ね、これ。
そう、それでそのアニメが結構バズってるっていうか人気らしくて、
はい、
それでみんな若いカップルがその聖地巡礼でさ、
ね、
来てるわけよ。
すごいね、
うん、
今巡礼流行ってるもんね。
流行ってる、
うん、
でたまたま見たなんかこうテレビ番組でもさ、
はい、
なんかこう若い人たちのこう地方移住の中で小豆島がパッて出てきてさ、うん、その20代の男の子がね、
はい、
なぜ小豆島に来たんですか、あの移住したんですかって言ったら、
はい、
いや、そのアニメからかい上手の高木さんのアニメを見ていい島だなと思って
それで移住した
そうそうそう、それで見に来て、
不思議やね、
不思議、不思議、だからやっぱり強いね、アニメの力、
本当やねうちの村も出れへんから
あ、いや本当さ、何かのきっかけで分かんないよ、
分かりませんよね、
うん、でやっぱり間違いなくそういう小豆島に今そういう若い人たちはそのアニメの巡礼で来てると思うのよ、
すごいな、
あ、ここあの舞台になったところとかね、
すごいね、
で年取った人たちはあの24の瞳だよ、あの舞台だから若い人たちも年寄りも両方来てるわけ、
もう24の人でもう忘れみんな忘れたんじゃんね、もうい
やあれね、
はい、
俺はまあ何年かに
昭和の人やで、
そうそう、もう何年かに一度は見に行きたくなるのよ、
あ、そうなんすか、うん、
まあ木下圭介って監督も好きだし高峰秀子も好きなんだけどさ、
はい、
やっぱり何年かに一度見てさ、やっぱり泣けるんだけども、
はい、
やっぱりその24の瞳映画村っていうのもあってさ、
あ、あるんですか、
あるある、それは結構ね行ってみたら充実してるのよ、
あ、吉永京子さんじゃなかったんですか、
いや、あの高峰秀子です、
あ、そうなんですか、
そうそう、
うん、
まあだからね、なかなかこうそういう年取った人たちも昔の映画をね、思いがあってこう見に来たりで、若い人たちは今アニメの街でっていう、
へ
え、すごいのよ、もう
すごいね、
すごい、だから驚いたらこんなに人が来てるんだと思って、でも聞いたらやっぱりコロナの間ほら人が来なかったから、
うん、
まあそれでちょっと潰れた宿もあったりなんだけども、
あ、そうなんですか、
うん、でもまあなんとかね盛り返して、で結構しょう、まあ社長ね、さすがですけど、もう醤油の町じゃない、島じゃない、
はい、そうですよね、
だからそういう醤油作ってる会社の見学なんかもさ結構人、すいません、だから外国人が見学に来てる醤油
なるほど、
うん、面白かった、
醤油有名ですよね、
有名
です、ね、お魚美味しい、
そうそう、魚うまかったね、
はい、
うん、
なんかね、大木戸ホテルさん、
あ、俺大木戸ホテルに泊まったんだ、
そう、大木戸ホテルさんの中の、
うん、
あの居酒屋さん、
はいはいはい、
あの居酒屋さんの魚美味しいじゃないですか、
いや、そこ行ってないのよ、その近くの別の居酒屋行ったんだよ、
あ、まあ、そうなんですか、
ちょっとあるちょっと勉強会だったから、まあ、うん、そこの代表の人があの世話してくれたんだけど、あの大木戸ホテルの確かに1階のあの
大木戸ホテル1階ね、
うまそうだった、
ね、うまかもんって言って、
あ、そうそう、詳しいじゃん 詳しいじゃん。
なんでそんな話が出てくるんですか。
いやいや、
じゃあもう何も打ち合わせしてへんの
にね、
はい、
いやいや、だから僕もその馬鹿も見てね、
はい、
あの馬鹿丸のなんか、
そう馬鹿丸のね、あの船を取ったね漁師さんがそこに持ってきてるんですよ。
あ、やっぱりね。
で、着いたって毎日ね、うん、でその LINE で交換しはんの 船とその、うんうん、板長とかね。
なるほど、
はい、昔ね板長とその漁師は仲悪かったよ、うん、喧嘩ばかしてた、
うん、
ところがな今のすごく仲いい。
どうしてそんなことまで詳しいのね。何なんですか一体社長。あ、そうなの。
そうだからね、釣りたてのさ、
そうそう、
あのね、引き網業っていうのかな。
そうですね、
なんか引き網業いて、
うん、
4,5 回しはんのよ、
うん、
朝の1時半から、
ええ、
それで、やっぱりその深さでね、ええ、取る魚が全然違うんや
ってみたいですね、うん、やっぱこうね、層によって深さによって違うからね。
その板長が、うん、ちょっと今日はヒラメの大きいのを教えたら、うん、それ狙わはるわけよ。
ああ、そのオーダーに従ってちゃんと取ってきてくれるわけね、
はい、そうそう、今日はねちょっと赤 A が欲しい言うたら A を取ってきてね、
そう、
A の唐揚げをしあるわけですよ。
やっぱりちょっとあのうまかもんで食べるべきでしたね。
まだかこのホテルが出てくるともこうまいかったから大木戸ホテル知ってはるんですね。
そうです、うん、大木戸ホテルに泊まって、はい、あのまあ都の商工のねすぐ目の前だからね、
はい、
そう、ただ大浴場がちょっと今改装中で入れなかった
ですよね。あ、そうですか。
そ
う、魚うまいですよ。
そう、いやいやいやいや、行ってみてね、
はい、
もう社長がそこまで詳しいじゃないんですけど、意外と近いんじゃないですかと、
うん、
僕はだから姫路まで出て姫路からフェリーで、
そうですよね、
うん、行ったんですよ、はい、あ、そうするとね、
あそこやったらもう直島とかみんな行かはるじゃないですか。
まあまあだからちょっと手島に用事があったから手島に行って、
はい、
まとまったのはそこだったんですけど、でほら姫路からだと福田港って小さな港に着くでしょ、はい、だからそこでレンタサイクル借りて、うん、それでずっと乗ってきたんで、そう、
なるほど、
うん、頑張ったよ。
なるほどですね。
そうそうそう、
魚食わないと。
そう、まあでもね、他のとこでもタコやっぱりうまかったね、明石だ、
明石のタコです ね、はい、プリプリですもんね。
そうそうね、プリプリ、はい、あ、そう、大木戸ホテル出てくるとはね、びっくりしたな。
なんでこの話まだずれとるじゃないですか。
ずれていいじゃないですか。いや皆さんね、ぜひ、あのもう行ってらっしゃる方も多いと思うんですけど、やっぱり小豆島いいですよ、
はい、
うん、特に
うまけなもんね。
そうで、もう京都から近いしね。
近いですね、
うん、近い、はい、本当姫路からね、あの姫路に出て姫路から、乗るといいですよ、はい、もう
僕そう巡礼は知らなかったです。
あ、そうそう、
逆にそれ知らなかった
です。そうなんですよね、だから
聖地いうのは知らなかったです。
そうだからもうすごいですよ、アニメのそれで来てる人多いし、でそのアニメが5月公開でね、実写版実写化されるんですよ。そう、で実写のヒロインがね、うん、高木さんの役が長野芽衣ちゃん。だからまたこう行くと、
ああ、芽衣ちゃん今人気あるもん。
人気あるもんね。
はい、今ね、今日ドラマ最終回の。
見てんのあれ。そうそう、山田裕貴と一緒に出てるやつでしょ。
うん、
五感が一つずつなくなってい
く。なくなる、
うん。
はい。
そうそう、なんか
最終回、今日、
そう、
今日って、ね、今日月曜日やん、いらんこと言うた
らダメですよ、もう終わっているの。
終わってる。
すいません皆さん、もうね、裏話をすれば、月曜日今収録しててね、これ、はい、まあだから最終回は
君が心をくれたからや
つ、そう、
はい、あれいいドラマですよ。でも
なんか俺は見てないんですよ、おかみさんがもう泣ける泣けるっつってたね、
はい、あ、佐久間さん見てないの。
僕は見てない。
いや僕たまたまね、
うん、
あのつけたらそれが高かったんですよ、
うん、
で初め全然気にならへんかったんやけど、うん、2回目見たらすごい感動して、うん、あ、これ素晴らしいなと思って。
だからなんかこう悪魔と取引して、はい、それで一つ一つ助かる代わりに、山田が助かる代わりに長野芽衣ちゃんの五感が一つずつなくなって
きた、なくなっていくという。
だから俺は、はい、いやもうこれはこの放送の時にはね最終が終わってるけど、はい、俺はかみさんに言ったの、
はい、
それは最後で、
はい、
ね、あなたはそれを守ったんだからっつって全部五感が戻るというハッピーエンドになるっつったの。
あ、逆転があると。
そう、
なるほど。
それは最後までひるまずにね、
はい、
五感を全部失われても、
うん、
私の好きな人のね命を、
やっぱりね悪魔を魂してたわけや、ね、
そうそう、そういうこと。
あ、でもね、
そうじゃないと救われねえだろう。
人間はやっぱりね超えられへん壁、あの神様、神様も悪魔も超えられへん壁って作らへんもんね、
う
ん、
そう、そうなのよ、
はい、これはね壁に向かって進むという。う
まあこの放送の時は最終回って全然違う、
間違ったらどうすんのこれ
ねえ。お前アホ言ってるんだろう、
結果が。
そう、 いやでもいやでこうやってね、は
い、
まあ
今そういうの多いね。
多い、そうなの。
巡礼多いわ。
聖地巡礼ね。だから本当にそのアニメの力ってやっぱり国境を越えてるから。
そうでしょうね、
うん、それは僕も驚いたってか。でもこうやって若い人たちがね、うん、そういうほら日本にもいいとこたくさんあるわけじゃない、
はいはい、
そういうとこ行ってみて、
はい、
でまた海外の人たちと出会って。
そうですね、うん、どういう出会いになるか分かりませんからね。
そうそう、
っていうかいい、ね、一時あの宮崎駿さんのね、はい、巡礼してたじゃないです
か。してたしてた
ね、聖地
そうい
ろいろ行ってね、うん、海外いっぱいあったから。
そうなんですよ。
いや僕もねウクライナ行ったことドブラブニク行ったこと
ある。あ、そう。いやでもそうだよね。だから僕もほら前住んでた東京が吉祥寺だったから、はい、ジブリ美術館近かったのよ。
そうでしょ、
うん、だから僕も行ったことあるけども、うん、今本当あそこインバウンドの人たち多いからね、
はいはい、
やっぱりもうほら宮崎駿のねジブリのアニメは
今名古屋の方かな。
あそこにはあのジブリ の, こんなんあのミュージアム
テーマパークができたんでしょ。
そうだからあそこはあそこもね全部完全予約制だからさ。
あ、そうなん
ですか。そうなんですよ。
あれもまた海外の人行くやろ
う
ね。
行くでしょうね、やっぱり、まあ、今回ね、君たちはどう生きるかがね、アカデミー賞でもね
出ましたからね、
アニメ賞取ったからね、
はい、
だからまあそういう、まあ、日本のアニメのこうなんていうんだろう強さっていうの、やっぱり刺さり方ってね、うん、海外の人たち。
そうでしょうね、
うん、
はい、
だから意外なところにこう外国人がねインバウンドの人たちいるとやっぱりそういうアニメの舞台になったからって、こっちはそのアニメ知らないんだけどさ。
外国の方アニメめちゃくちゃ知ってますよね。
知ってる、
すごくね、
うん、はい、だから僕もそのちょうど島行く直前ですもん、そのアニメの存在知ったの。
あ、そうなんですか、
うん、それまで全然知らなくて、はい、そんなアニメあるんだと思ってやっぱりちょっと2,3 本見てさ、学習して。
それは見ますもんね。
そうそう、そしたらもう殿商工、その大木戸ホテルの向かいにある殿商工の2階が、
はい、
そのアニメのコーナーになっててさ。
あ、そうやって
撮影できるの一緒に。
ちょうどよかったんや、ね、
そうそう、
あ、そう、
うん、
へえ、
そうですね。だからまあいろいろ知らないことは多いですよ。
すごいな。でもねほんまに海外の人ってあの何やろ、宮崎さんもそうやし、うん、アニメも知ってるしね、歌もよく知ってますよね。
いや、よくあのマニアがいるもんね、
うん、
日本人がよく知っている。
そう、
そう、
昔のその歌知ってるみたいな。
意外とあのなんていうの、シティ、まあ、シティポップスね、
はい、
あの90年代のさ、うん、そんなとこのマニアもいるからね。
だからレコードもね、レコード、うん、古いレコード屋さんに結構いやありますよ。
いるでしょ、海外に来てね、
うん、
だからあの日本に来ての単なる観光地じゃなくて、
はい、
結構こうマニアックなとこ今行く人多いよね。
多いですね。
今言った古いゲームをね、はい、探しに来たとかさ、
うん、そういう人多い。
そう、あのレコードを探しに来たとかさ、
うん、そうなんですよ。
本当に
もう観光地を回ると違うんですよ。
違う違う、
はい、
だから
濃い方が多いです
よ。多いですよね、うん、で事前にかなり情報を調べてきてさ、ね、うん、ね、なんかこのね、あの海洋堂 の, あのフィギュアをね買いに来るとかさ。
そ う, そうなんですよ。聞いてたらね俺ついてけへんし、
うんうん、
京都のお店でね、
うん、
うちのスタッフとね、うん、そのアニメの話で盛り上がったことか、海外の人だった。なんでそこまで知ってんのみたいな。
そうね、
はい、
いや、よっぽど日本人が見てないもの、
分からへん、僕らその分からへんもん、
ね、うん、そうなんだよね。だからそうなってくると日本にはまだまだこうあるよね。
いっぱいありますね。 ゲームもそうですよ。ゲームでね全然分からへんところで盛り上がって
る、盛り上がってるもんね、
うん、
だからその今のゲームもそうだし、あの今秋葉原でさ、昔の古いあのスーパーファミコン時代のさ、あのカセットね、
はいはい、
あれのゲームを求めて来てる人とかさ、
あ、やっぱいるんです
か。あるんですよ、そういうもう古いゲームを置いてあるショップが、うん、
なるほど。
でそこに来てわざわざ古いゲームを買いに来るドイツ人とかさ、
すごいな。へえ、
そう、どんどんコアになってくよね。
築地だけじゃないね。ね、
ないな。うん、だからそういう、いや、だからきっとね、そのいや、この間たまたまテレビで見てたのは、外国人、それもイタリア人か何かかな、あの、うん、日本の古いアイドル、
うん、
あの古いって言っても80年代あって、
はいはい、
そういうアイドルの写真集を探しに来てるやつとかさ、うん、それで古本屋をこう、そういう充実している古本屋を探してきてるとかね。
すごいね。
すごい、
日本にも忘れてしまってる。
忘れてる、
はい、
だってあれだもん、そのさっき言った二十四の瞳映画村に行くとね、うん、高峰秀子コーナーがあってさ、
はい、
そうそう、台湾人、台湾の人がだよ、もう高峰秀子のなんかこう
知ってはんの、
うん、そう、そういう資料食い入るように見てたからね、
知ってはんのかね、
知って知ってる、
すごいな、
結構だから向こうで日本のね高峰秀子の出てる映画結構見てるんだと思うんだよね、
すごい
すごいよ、
すごい
すごい、
だからすごいよ、ほんまに
すげえ勉強してきてるよね、
こっちが分からないもん
そう、だから面白いんだろうね、そういうのがたくさんこうあっちこっちにあるからさ、
なるほどね、うん、
そう、それはなんかねちょっといろいろ考えさせられたね、
へ、うん、面白いな、
面白い、
深いね、
深い、だから
東京行ったらもう築地なんか並んでるけどね、
だからあの辺りまださ、
はい、
素人なんで、
そう、あの人たちはそれを目がけてきてるからね、
そうそう、はい、まあ築地あたりね、はい、でももっとコアな人たちはもうそんなとこじゃないっていうさ、
でしょ、
もう特殊なところ、
全然わからんとこ歩いてる人いるもんね、
いるいる、
そう、なんで歩いてんのかなみたいな、
うん、だからこれから出てくるのはね、まあ日本にも今ほら城マニアっているけど、
うん、
やっぱり外国人の城マニアとかさ、
出てきはる
でしょうね、もう日本の古代史を、はい、に詳しいインバウンドの人たちとか、
そうなってくるとちょっと滋賀県の方にもね
そうそう、
海外の人がちょっと入ってくるかなと、
あるよね
今全然いませんよ、
だからねそこ弱いよね、もうちょっとなんかね、うん、だって忍者の里なんだからさ、甲賀とかさ、
甲賀ね忍者やのに全然外国の人いませんよ、
う
ん、
だって伊賀の方はうまくいってるじゃん、伊賀上野の方はさ、
いや伊賀敵やもん
いやだけど、いや僕が言っても向こうは忍者でさすごい稼いでる、
そうそうそう、あのなんていうかその町自体がね、
そう、
その市役所も盛り上がってます、
盛り上がってるよね、
はい、
で忍者屋敷とかもさ、
衣装とかもね、
そう
こだわってやってますからね、
やってる、うん、もう見にもう 4,5 年前かな行ってさ、
はい、
もうその時からも、まあ、コロナ前だからそうね 4,5 年前だけど、もうその時からもインバウンド多かったし、
そうでしょ、
楽しかったよね、
市役所の人たちも
みんなこう
衣装で
衣装ね、
はい、
そう、
もう本気なみんなまとめてたでしょ、
まとめてる、はい、でもうなんか町自体がね、もう
その忍者を
そう
ちょっと表に出そうやないかみたいにやってましたからね、
そうなの、
こうはねないんですよ、
ないだよね、だからその不思議だよねガキの頃からね伊賀と甲賀って言えばね、もう忍者のこうね、二大組織なわけじゃん、
伊賀はやっぱり先進む甲賀ちょっと遅れてて、
遅れて
そうかいって仲悪いと
だからなんかやりようがあるなと思うよね、だからそういうちょっとこう、うん、まあ物語をねきちっと作ってあげればさ、
有名な人もいるんですよ、
うん、
滝川一馬さん
とか
有名な人いらっしゃるんですけどね、
うん、まあ、やっぱり行政のまとまりが悪いのかな、
うん、興味ないかな、
でもほら甲賀の駅とか降りたり一応忍者のなんか里とか、
そう、今の市長さんは結構人気ある、うん、その忍者に興味あるの
よ、うん
うん
うん、いいよね、でもやっぱり売りになるものとか、
うん、
どうかね、その社長も言ってたけど祭りだって住んでる人たちだけで維持できなくなってきたらやっぱり外からね、
外から入ってもらって、うん、外の人が盛り上げてもらった方がね
いいよね、
うん、
例えばおみこしがあったら一緒に担げるとかね、
そうなんですよ、
そうだよね、
その方がね、
うん、
あのみんなが盛り上がれるじゃないですか、うん、外からも入りやすくなる、
そうそう、うん、だから京都のさ祇園祭りでもなかなか維持できない、うん、ねこう鉾町のとこなんかだと、
はい、
やっぱりそのボランティア募集してね一緒にちまきを作りましょうとかさ、
あその方が楽しくて面白いですよね、
そうで一緒に準備をしましょうなんてやってるもんね、
はい、そういう形にしていった方が絶対いいと思います、
うん、いいよね、
これからね、
そう
人がいい日も
そうだよね、全然
今もう仕事でも人いないですよ
いや仕事でも深刻だよね、
はい、もううちあの飲食業界でも人いませんよ、
うん、
どの業界もいないでしょ、
いない、もうさっき言った小豆島の方でもやっぱり人手がね、
はい、
もう働き手がいないから
AI や言ってますよどうすんのみたいな、
でも AI でできないこと多いじゃないですか
できひん方が多いですよ、
多いよねいやそれはでも深刻だよね本当にね、
はい、
うん、
どこでもいない言って
るでしょ、いないって言ってる、だからホテルも稼働できないとか ね
多いでしょ、
うん、部屋があるのにスタッフがいないから
全部稼働はできます
もんね、できない、はい、そうだから半分ぐらい閉鎖してるっていう
のが多いですよ ね、
はい、ね何割かはそのままだとかね、
どこ行ったんですかね皆さんね、うちも募集してるけど誰も入ってこないです
よ、来ない
入ってこない、店長募集してるけど誰か店長手挙げてもらえへんよ、これ聞いてる人手挙げてください、
ね、スタッフじゃなくて店長なのにね、店長やってくれと言っても
店長がいないんです。で店長いないのに店どうして回ってんのみたいな。でも回ってるんですよ、ね、
いらないんじゃない。いそういうわけじゃない。
不思議やね。休まずやで。
うーん、
ね、まあ、1週間1日も休まず、うん、店長いい日のに店が回ってるってこれおかしい
ね。いやでもそう考えるとね、これからそうだよね。いや本当思うんですよ。仕事はなんかないとは言いつつ人手不足ってよく分かんないね、
うん、おかしいじゃないですか、うん、一体人どこ行ったんですか。そしたら
そうですよね、
不思議ですねこれ。
いややっぱりじゃないですか、本当に。まあそれこそもう働き手は、まあだから年取っても働く、まあ年取っても年金だけじゃいけないからって働き続ける人もいるしね。
そういう人たちは働くんですよ
ね、
はい、で若い人たちはお金いらんのか分からないけど働かへんのですよ。
うん、
お金いらんのかね。
あでもねそれね、はい、結構重要な問題かもしれない。僕らの時ってほらお金を稼ぎたいっていうのがね、はい、大きかったけど、お金はそこそこでいいから、
はあ、気持ちよく働きたい、
そう
とか、ね、何かの夢に向かって働きたい、
まあ、夢すら なくてもいいと、
うん、
まあ要するに穏やかにね、
は
あのんびり、
はい、
だけどおそらく穏やかにのんびりやって働いてもそのお金じゃ生活できないよっていうところまで追い込まれていかないと分かんないんじゃないですか。なんとなく今ね
追い込まれても分かってへんじゃん。
まあでもね、暮らしきっていけなくなっちゃえばね、例えば親元とかいればさ、
親がね、うん、食わしてくれるからね、
うん、まあそれは僕の前でも、まあこれはいいか悪いか置いといて、そういう人多いよ。30過ぎても仕事をしないで、うんうん、親元に行ってね、で親も別に
いつ働くんかね。
そうだから、
いつ初任給もらうのかね。
そうまあまあそれなりにね、それなりにと結構いますよ。だからそれは不思議でね。でそれはまあ人の家庭のことだからさ。
そうだよね、まあ、それは別にね、
うん、言わないけども、はい、でもやっぱりちょっと親の方が先に死ぬから、その知り合いね、
はい、
不安じゃないって、子供を残して先に行くのって仕事してないわけだからさ、まあ、思わず聞いちゃうよね。そしたらそれは不安だけどね、今はしょうがないかなみたいな。だまあ問題の先送りだよね。
今はそういうもんやでね。答えがないんやね。
ない、
すごいね、
うん、
答えのない事件ってすごいねこれ。
でもそうやって見ていくと意外とそうね、
はい、
まあ、だからはっきり言うと格差はどんどん広がるよね、
うん、
一生懸命働いて稼ぐ人たちと、
そら働かない、できますよね、
うん、
自然とね。
そうなの、
はい、
それはだからそういう社会
で。でも年配の人はねよく働きますよ。
そうだよね、必死だよね、う
ん、2000万で足らんって分かったからね。
それはね、
そう
で年金だってね、気がついたらそんなもらえないって思ってるから、
どこに2000万でこれ無理やって、
そう
分かったから。
そうすると、まあ、補填していかなきゃいけないからね、稼ぐっていう、うん、いやーなんか今日はどんな話、
面白くない話やこれ。
いやいや面白かったんですよ。僕はまず大木戸ホテルが知ってるってのはびっくりした。びっくりした。いやまあでもこれがね、社長と話す時の楽しさだよね。事前に何も逆に言うと細かい打ち合わせしないでね。そう
これ打ち合わせしてたか思いますよね。
そう作ったようなね。
全くない
ないもんね。いやー驚きますね。でもまあそろそろね、
はい、
3月終わってくわけですよ。もう
皆さん桜ですよ、
ね、
桜の下でお酒飲みますよ。
飲んで、いやまあ花見のねちょっと企画を考えながら皆さん、はい、まあ、ぜひ来週も、
はいはい、ぜひ ね
お会いしたいと思いますけども、まあ、社長もこの1週間
ありがとうございます。
なんとかこう花粉症耐えて、
はい、
元気でまた来週、
もうあと1週間2週間3週間
お会いしましょう、
はい、
それでは皆さん
ありがとうございます。
さよなら。